あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BA 中の岡見文勝です。昨日は2015年5月28日木曜日、六曜は友引きでした。もう5月29日の昼を過ぎてしまいましたけれどもね、ここまでね、伸びたっていうか、後になってアップするのも珍しいんじゃないですか。ちょっとね、昨日帰ってきてアップしようと思ったんですけど、やっぱりそのまま寝てしまってですね、で気づいたら何時ぐらいかな、10時ぐらいに目が覚めて、でそれからやらなきゃならないことがあったんで、バタバタしてたらこんな時間になっちゃったっていうねいうところでね、もうすっかり翌日ですけれどもね、今日はなんか外曇り気味ですけれども、関東地方というか東京ね、うちの近所ですけれども、昨日まではね暑かったですね。岐阜の方も昨日は何度ぐらいまで行ったのかな、やっぱり一昨日がすごい暑かったということで30度を超えてた、その時期に岐阜城に登ってたんですけれども、昨日はまあ言うほど暑くはなかったのかな。一応ねほとんどまあ部屋の中というか教室というかね、その講義する場所にいたんでね、どれぐらい暑かったのかよくわからないですけれども、昨日もね天気は良くて日中も外に出てた人は暑かったのかなと。今日は今日でね、まあ曇ってるからこれぐらいの天気はいいんですけど、だんだんこれから梅雨になっていくんですかね。昨日見かけた天気予報というか、その週間天気予報みたいなものが、6月はなんかそれほど雨が降らないんじゃないかと、空梅雨状態になるのではないかと、で、例年より気温も暑くなると、なんだけれども7月8月は雨は降って例年よりも気温は低めと、まあ、でも低めって言ってもね、どれだけ低いかにもよりますよね。ここのところ7月8月暑かったですからね、あっという間に30度超えて、いつだったかな、一昨年ぐらいだったかな、35度ぐらい、梅雨明けでいきなり35度ぐらいかなんかになってね、でしかも蒸し暑かったもんですから、もう外歩くだけで汗だくだくっていう日がありましたけれども、それから例年より低いって言っても、例えばじゃあ5度ぐらい下がったとしても30度でしょね、え、それはそれでまた厳しいとは思うんですけれども、雨が多くてね、でまた、まあ、ちょっとでも過ごしやすいといいんですけれどもね、なんか今年は世界的に気温が暑くなると、気温が高くなるということで、各地でなんかインドなんかでも熱波で1000人以上の方が亡くなられたっていう、例えばこれが竜巻とかね、何か台風だとか、あとまあ津波だとか、そういうその直接物理的に何か被害を及ぼすような災害だとか言うんだったらまだね分かりますけど、熱波ですからね、暑くてそれだけ死んでしまうって、まあ、ただでさえそのインドは人口が多いというのはあったにせよ、それでもね1000人以上の方が亡くなられるっていうのは相当な熱波だなということで、まあ、日本もその熱射病とかでねお亡くなりになる方っていうのも例年いらっしゃいますけれども、くれぐれもその気温管理というか、部屋の中もね風通しが悪かったりするともう冷房をかけるしかないってことになっちゃいますからね、まあ、だからそれでもそのあまり電気代を使いたくないと、まあ、その無駄にねエネルギー消費してその冷房を使うことで、かえってその周りがね暑くなるとかいうのを避けたいのであれば、まあ、氷をね、大きな氷を切り出した氷かなんかを部屋にまあ飾っておくとか、あとドライアイスとかね、そういう対処方法もないわけじゃないですけれども、まあちょっとそこら辺難しいところですよね、こういうのね、本当にその暑さ対策で、電気の力を借りると、一方でまたね電気を消費して暑くなるみたいなね、なかなか難しいところですけど、だから今年の過ごし方っていうのはちょっとね、今までのと、まあ、違った感じで、まあ、違うのかどうか分かんないですけど、生活の知恵がね求められる年になるのかもしれないですけれどもね、はい、ということで私は未だに冷房つけてないですけど、扇風機でね、まあ、この部屋狭いっていうのもあってなんとか風が流れるんでねいいですけれども、大きいお宅にお住まいの方はちょっとやっぱり冷房かなんかつけないと難しいのかなとも思いますけれども、はい、ということで、昨日アップできなかった人生相談ですね、いきなり人生相談、こちらの方ね、ネットに勝手にアップされた、誰に向けて相談したのかわからない人生相談をこちらも勝手にピックアップして勝手に回答していくというコーナーですけれども、今回はですね、お願いしますっていきなりタイトルですけれども、私は今年21歳になります。最近母と顔を合わせれば毎回口喧嘩になります。と言っても母が一方的に言ってくるだけで、私は面倒くさいので黙っていますが、今までたくさん嘘をついたりして両親を落胆させてきました。ですが最近の母は部屋に勝手に入って私のクローゼットを漁ったり、手帳を勝手に読んでいたり、信用がないのも承知の上ですし、部屋に勝手に入るのも私の家ではないから納得できます。 でも手帳を勝手に読むのはどうかと思います。それに読んだなら直接言ってくれればいいのに、後から遠回しに嫌味を言ってくる感じで、その態度に腹が立ちます。もともと母はいつも否定的な意見しか言わない人です。何をやってもお前はダメだ、今までお前にかけた金返してほしいわ、変な服ばっかり買うし、などなど挙げたらキリがありませんが、洋服の趣味なんて人それぞれですし、母の趣味を私に押し付けてきて買い物に行っても楽しくありません。私が自分で稼いだお金で買ったものにもケチをつけてきます。その化粧品は良くないから無駄遣いだとか、私の肌には合ってるし、ずっと憧れてたブランドでやっと買えてすごくハッピーなのに、その一言ですごく気分が悪くなります。また今年海外に行くことが決まっています。母としては普通に就職をして普通に結婚してほしかったんだと思います。でも私は小学校の頃からずっと海外に憧れていて、向こうでやりたいことも両親には言ってないけどちゃんと決まってます。他人と考え方もやりたいことも何もかも違うことが納得がいかないのは納得がいかないのか分かりませんが、否定ばかりされると嘘もつきたくなります。自立していないし、私自身すごく頭が悪いので、私宛に来た手紙などを私よりも先に見た状態で部屋に置いてあって、文句を言っても見る権利があると言われたら何も返せません。でも私に来たものを全て先に見られたり開封されたりしたら親だろうと嫌です。頼んだ荷物なども勝手に開けてまた否定をされたり、私の考えは幼稚だとも思いますがどう思いますかって、これねいや、この私の考えが幼稚だと思うというふうに思わされてるところがまあ怖いですけれども、これまあこういう親子の話はたまにね聞きますけれどもね、だからまあ珍しくない話だとは思うんですけれどもね、これはやっぱりきついですよね、子供からするとね、こうやって散々否定されてると。でまたねこれがね怖いことに、その散々否定ばかりされて育った人で、でまたそれをその自分の子供ができたらね同じようなことをしたりっていうケースもあったりね、まあ、その限りではないんですけど、そういう人たちばかりではないんですけれども、そういうことがあったりするので、そこをねなんとか、まあだからってね親に反抗して口が達者になるっていうのも難しいですけれども、まあ、だから親御さんとしてはねえらい期待が高かったっていうところを、期待通りにならなかったっていうことなんでしょうね。だからまあこれはねどっちがいい悪いって話じゃないんですよ。だから単純なその子どもの教育っていうね、そういうその枠にはめてしまうと、この親御さんの教育の仕方にも問題があるとは思うんですけれども、もうこうなってしまった時点でね対処の方法っていうのはないんですよ、この相手にするということで。であればその海外に行くというところを一つ心の拠り所にしてですね、なんとか耐えると。もうだってその家の中に来た手紙を先に見られるってね、ほとんどなんかもう秘密警察の世界ですよね、もうなんか戦時中かなんかのね、そういうノリなんで、これねもうだからもう言ったもん勝ちみたいな、言葉が強いものが勝ってしまうみたいなところがあるので、くれぐれもねこういうふうに言われてへこんでしまうというところで、なんかあの心が折れてしまうことがないようにね願うばかりですけれども、どうしてもこういうあの言われ方ばかりをすると、なんかそのまあねあの我慢できないっていう、我慢できなくて切れちゃってね、またこの前あのそれで殺人事件に発展したなんてのもありましたけれどもね。でここになんか回答がもう一つありますけれども、何歳になっても子は子なんですよと、若いという妬みもあるでしょうと、海外に行くなら今だけだと思って我慢しましょう、でも親は大事にしてくださいねということでね、これねそれ言われるとまたねもうあのイラッとすることもあればね、あのじゃあもう子供はもう言いなりになるしかないのかというふうに思いがちなんですけど、これはもう離れるしかないです。もうこれだからまあ本当にあの海外に行くまでなんとか我慢をするというところで、である程度だからこういうその否定的な意見ばかり言ってきてるというパターンが読めてるのであれば、そこをじゃあまあどういうつもりでね、言ってるのかと、あとね、まあ、これ人によってなんですけれども、じゃあどうすればいいのと、冷静にね感情的にじゃあどうすればいいのじゃなくて、だから何をやってもお前はダメだって言われた時に、じゃあ何をすればダメじゃないのっていうところを言って、そのなんでなんで攻撃をすると、どうしてと、ね、今までお前にかけた金返してほしいわと言ったら、いくらぐらいなんですかと、それをじゃあいつまでに頑張って返しますと、そのために働くのでそれは文句言わないでくださいというのとかね、まあ、そういうふうに言い返していくしかとりあえず対処法はないんじゃないでしょうかね。なかなか難しいですけどね、こういう相手をするのっていうのは、まあこれはだから親子だから余計にね、難しいっていうのはありますよね。他人だったらなんかもう連絡取らなければいいみたいな形で済みますけれどもね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。